ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener みなさん。今日、私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、バンインドネシアは2020年のインドネシアの経済成長率が 5% を超えるを楽観的。2020年のインドネシア大統領選挙の立候補者3人がキャンペーンを続く。最初のニュースです。インドネシア中央銀行、またはバンインドネシアは2020年のインドネシアの経済成長率が 5% を超えると楽観的であり、予測範囲、4.7% から 5.5% までとだと予想しました。インドネシア中央銀行総裁のペリワルジョ氏は2月1日木曜日ジャカルタで開催された2020年開始年シチオルムセミナー2020年の経済ダイナミックスの中での金融の安定で今年の経済成長を促進するために、奨励されなければならないのは、ビジネス、投資、消費が増加するための信用の成長であると述べました。この楽観的な見方は、引き続き改善を示しているインドネシア経済の実績に基づいています。ペリワルジョ氏によると、現在の経済実績は、世界最高の一つだということです。ペリワルジョ氏は、楽観的な見方をしているものの、世界経済の見通しは減速しており不確実性が続いているため、引き続き世界情勢の動向を注意深く監視することを強調しました。2020年には54カ国で総選挙が行われるため、政治的な力学が存在します。経済は分裂しており、アメリカ経済は低迷し、中国は減速しています。それとは別に、地政学的緊張と財政圧力の増大が依然として存在しています。次に、2020年のインドネシア大統領選挙に立候補する3人は、インドネシア全土の様々な地域の国民の共感と支持を得るために、それぞれの収録プログラムを表明するキャンペーンを続けています。1月31日水曜日に2020年インドネシア大統領選挙キャンペーン65日日にアニス・バスウェダン氏とモハイミン・イスカンダル氏のペアは東ジャワ州マドラで大規模なキャンペーンを行いました。大統領候補のプラボー・スビアンド氏はジャカルタでキャンペーンを行っており、副大統領候補のジブラン・ラカブミン・ラカ氏西ジャワ州でキャンペーンを行いました。同じ日、大統領候補のガンジャラプランドウォー氏は、西カリマンタン州でキャンペーンを行っており、副大統領候補のマフード・エムディ氏は、ランボンでキャンペーンを行いました。インドネシア総選挙委員会は、選挙活動期間を2013年11月28日から2020年2月10日まで、沈黙化期間を2月11日から13日まで投票日を2020年2月14日に設定しています。次にインドネシア赤十字人道支援チームは現在もエジプトのカイロに滞在しており、エジプト赤新月社及びパレスチナ赤新月社と連携してパレスチナガザ住民に人道支援の提供するプロセスを監督し続けています。 インドネシア赤十字人道支援チームの責任者アリフィン・M・ハディ氏は1月31日水曜日エジプトでの電話で人道後方支援が進行中であると述べました。援助の内容は食料、飲料、油水、毛布、子供、乳児、5歳未満の衣類、医薬品、健康器具、救急車から清掃用具に及びます。アルフィン氏によると他の多くの援助も進められており、調達するプロセスにかなりの時間がかかるため、ガザ住民への援助物資を調達するプロセスが非常に困難であることを理解しているということです。エジプトのインドネシア赤十字の人道支援チームがエジプト赤新技者の CEO ラミエル・ナゼル氏がから受け取った情報では、ガザに送られる準備が整っていた。様々な援助も、援助の種類の制限や援助の審査に非常に時間がかかっていたために、ガザ地域に入ることが困難だと述べました。次に国連加盟国国連安全保障理事会は1月31日水曜日、イスラエルに対する国際司法裁判所の最近の暫定判決を検討するために、米国のワシントン DC に集まりました。ハーグに本拠を置く国際、司法裁判所は先週、イスラエルに対し、1948年の虐殺条約に基づく義務に従い、ガザ地区でのさらなる流血を防ぐために、あらゆる措置を講じるよう命じました。裁判所はまた人質全員の即時解放も要求しました。南アフリカは2023年12月下旬、イスラエルによる虐殺事件を国際司法裁判所に提訴しました。2023年10月7日以降、少なくとも26,909人のパレスチナ人が殺害されました。最後のニュースです。マレーシアは2020年3月1日からマレーシアの移民ルーシャを対象とした本国を送還プログラムを開始する予定です。マレーシアのサイフリン・ナスティオン・イスマイル内務大臣は1月31日水曜日、クアラルンプールでオンラインで行われた記者会見で、このプログラムはすでにマレーシアにいる人たちを対象としていますが、労働力として入国要件を満たしていないと述べました。イミロル社は罰金を支払えば裁判所での訴追は免除されます。このプログラムは帰国オンシェアプログラムであり、関係者の帰国を促進するために利用できるように発表される予定です。同市は就労ビザなしでマレーシアに入国した者に課せられる罰金は500マレーシアリンギット、就労ビザを消化して滞在した者には約500マレーシアリンギット、渡航証明書の条件に違反した者には300マレーシアリンギットが課せられると述べました。同じ機会にサイフリン氏はまた政府は外国人労働者の申請及び受けたまは枠を凍結するという決定に変わりはないと述べました。これでニュースを終わります。 リスナーの皆さん、コメントです。今日は、軍がミャンマーの非常事態宣言を延長することについてお伝えします。1月31日水曜日にミャンマー軍事政権は、国内の非常事態を今後、2ヶ月間再度延長しました。ミャンマーの最高意思決定機関である国防安全保障評議会は、水曜深夜に期限切れとなった非常事態宣言を延長することを決定しました。非常事態宣言の延長は、ミャンマーで民主的に選出されたアウン・サン・スー・チー政権の打倒したクーデターから3周年を迎えるのを前に行われました。非常事態の延長は2021年2月1日のクーデター後に当局が約束していた選挙が延期されることも意味しました。ミャンマーの軍事政権は実際、政権を握って以来何度か非常事態を延長しています。当時非常事態を延するという軍の決定は、大規模な抗議行動を引き起こし、軍からの弾圧的な対応を受けました。地元の監視団体である政治反支援協会によると、クーデター以来、少なくとも約4500人の民間人が殺害されました。一方、国連はミャンマーでの暴力により、200万人以上がインドネシアを含む様々な国への避難を余儀なくされたと発表しました。軍事政権指導者のミン・アウン・フライン将軍は、全国の武装民族グループに対処しているため、非常事態を解除できなかったと認めました。同紙によると、昨年10月にミャンマー北部で3つの少数民族、反政府勢力による組織的攻撃が行われ、軍は依然として悩まされているということです。彼らは軍事政権軍を攻撃し、多くの都市や軍事政権の前哨、基地を占領しました。緊急事態無限を延長しても問題は決して解決しません。それどころか軍事政策に反対する人々や団体は戦いを続けます。ミャンマーで起きている政治情勢は ASEAN の統合性、ドイツ性、打倒性にも課題をもたらしています。紛争の勃発以来 ASEAN、 特に2023年に ASEAN 議長国に就任するインドネシアはミャンマーの危機からの脱出を支援することにコミットメントを示し続けています。しかしこれまでのところ満足のいく結果は示されていません。インドネシアのレトマルスリ外相は2021年にジャカルタで開催される ASEAN 会議で達成された合同備合意の履行が依然としてミャンマー紛争解決の主要な参考資料であることを様々な機会に強調してきました。勢力などの5項 B の合意の主な点は、ミャンマーでは直ちに停止しなければならず、すべての関係者は最大限の自制を働かなければなりません。そして、国民の利益にかなう平和的解決策を見つけるために、すべての利害関係者間の建設的な対話が開始されなければならないという記述では、いまだに適切に実現されていません。今年の ASEAN 議長国はラオスです。5項目の合意によるミャンマー問題の凍結は、ミャンマーに反和をもたらすために、51期続き奨励することができることを望んでいます。これでコメントを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1950年2月、2日、インドネシア大学の創設についてです。1945年8月17日に、インドネシアの独立が宣言された直後、オランダ植民地軍が再びジャカルタを支配しました。その後、オランダ領東インド民政局は、ジャカルタにヌード大学、またはリンジ大学を設立しました。ヌード・ユニバーシティという名前は、次にユニバーシティ・ファン・インドネシアに変更されました。ジャカルタがインドネシア政府によってビートに戻された後、ユニバーシティ・ファン・インドネシアはその名前をユニバーシティ・インドネシアに変更しました。インドネシア大学は1950年2月2日最初の学長であるパンジ・スラハマン博士と共に正式に活動を開始しました。ユニバーシティ・インドネシアという名前は1955年にユニバーシタス・インドネシア、またはインドネシア大学に変更されました。1950年2月2日はインドネシア大学の誕生日を記念しています。 次に2月2日世界スイッチの日についてです。世界スイッチの日は毎年2月2日に祝われます。その日付は1971年2月2日にラムサール条約と呼ばれるスイッチ条約がイランのラムサール1で署名された日を指します。世界スイッチの日は1997年に初めて祝われました。この日はスイッチの生態系に対する価値と利点に対する一般の認識を高めるための行動をすることで記念されます。最後に2012年2月2日パプアニュージニアでのエンフィラブルクイーン沈没事件のことです。エンフィラブルクイーンはパプアニュージニアの会社ラバウルシッピングが所有する旅客フェリーです。この船はかつてニューブリテン島と都市近辺とパプアニュージニア第二の都市ライノーマの乗客を運んでいました。2012年2月2日乗客350名と乗組員12名を乗せたエンフィラブルクイーン号がそれも海の不安定な状況により双子の海に見舞われ転覆しました。乗客名簿がないため正確な犠牲者の数を知ることは難しいですが、 ABC オーストラリアはこの事件で少なくとも140人が死亡したと報じました。これで今日の歴史を終わります。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシア政治機はデジタルが必要だと主張していることについてお伝えします。デジタル化は貿易分野を含むあらゆる分野で必要です。1月31日水曜日、アンダラ通信社が引用したように、これは中部ジャワ州のソロを訪問したインドネシアのズルキフリハサン貿易大臣が語ったものです。したがってズルキフリ大臣によると、これまで市場承認、リサーチ商機後、電子ショトル筆記を含む協力会議を推進し続けているということです。目標は取り残されないよう補い合うことです。ズルキフリハサン大臣によると、市場承認はオフラインで販売するだけでなく、オンライン販売も取得できることが期待されています。同市はまた零細中小企業と伝統的な商人が訓練を受ける必要性、実行方法、根本方法についても説明しました。例えばサンバルをプラスチックに詰めて販売するのはよくありませんが、ボトルを使用する場合はより良いでしょう。同市はデジタル貿易で発生する取引は非常に心強いものであると指摘しました。2023年を過ぎて、電子ショトル引き取引は533兆ルピアに達すると推定されています。一方、高価オンラインショッピングデーでは最大25兆7000億ルピアの取引額を記録しました。さらに電子システムを介した取引における事業者の事業許可、広告、電子システムを通じた取引におけるビジネス主体の資料と監督に関する2023年水晶大臣規制第31号の発行は、電子商取引の潜在的な成長をサポートします。それとは別に、同市はその際、伝統的な市場承認や零細中小企業に対し、これ開始が市は主外であるため加入しないよう要請しました。これでインドネシア語を終わります。
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるバサワネドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、バサワネインドネシアです。今日はバニュワニ県のムラスカンドロンドラマダンスをご紹介します。バニュワンギのメラスガンドルンという芸術公演は2020年1月20日にバニュワンギ県のテラコッタ空中庭園で再び開催されました。この芸術文化アトラクションはテラコッタ空中庭園で定期的に開催されます。メラスガンドルンドラマダンスはガンドルンダンサーとして卒業するために困難や試練を乗り越えて奮闘するダンサーたちの過程を描いた壮大な公演です。この公園はテラコッタ空中庭園で伊前山の斜面にある3ヘクタールの肥沃な田んぼでの100ものガンドルンダンサーのテラコッタ像のパノラマビューで開催されるため、さらに象徴的です。子供から大人までダンサーたちが踊るドラマダンサーはテラコッタ空中庭園エリアの円形劇場で開催されました。ガンドロンダンスはテリキ的なバニュワンギダンスです。この踊りはもともと収穫の感謝の気持ちを表すために主な収穫の時期に踊られていました。ガンドロンという言葉は現地の言語で狂ったまたは魅了されたを意味します。この意味は社会に繁栄をもたらしたアメリカの女神デウィスリーだけに向けられています。そのためデウィスリーへの感謝の印として収穫後にこの踊りが大々的に行われます。しかし今ではこの踊りは地元住民の娯楽芸術となっています。バニュワンギ文化観光局長モハマド・ヤヌワラとブラムダ氏はテラコッタ空中庭園でのムラスガンドルンの公園は人気の観光名所になったと語りました。このアトラクションはブルーファイアで有名な伊前山脈地域の観光スポットを保管するものです。ムラスガンドルンドラマダンスの公園は2010年に予定されている一連の芸術文化活動の一環でもあります。1月、2月、3月にはムラスガンドルンドラマダンスの公園がテラコッタ3庭園の来場者向けにビデオで開催されます。一方、1月のスケジュール自体は、公演は2010年1月20日土曜日午後2時、テラコッタ空中庭園のオープンアンフィシアターで開催されます。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
seperti ramuan yang sangat rahasia, hanya dapat dimengerti yang berkepentingan. Pengakuan cinta agar tidak disadari orang sekelilingku.
Cinta itu meskipun begitu menyenangkan, mengapa dada ini jadi terasa menyenangkan?
Voice of Indonesia.
Listener 皆さん、インドネシアより先ほどお届けしている Voice of Indonesia です。次は、インドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
Listener 皆さん、ワルナワルニです。今日は鳥羽みずみはニューヨークタイムズ紙によって2020年の好ましい観光地として推奨されていることについてお伝えします。驚くべき自然の美しさで知られるインドネシアは世界の観光産業において再び輝かしい成果を上げています。2020年北スマトラ州の魅惑的な目的地である鳥羽湖はニューヨークタイムズ紙によって強く推奨される場所の一つとして認められました。この研究はこの湖の美しさが世界で最も魅力的な観光地の一つとして国際的な注目を集めていることを証明しています。北スマトラ州の鳥羽湖はニューヨークタイムズ紙が推奨する観光地ですと2010年に訪れるべき52の場所52 place to go 2024 に掲載されています。このリストは1月上旬に発行され専門家が求めた 世界中の韓国民衣装が含まれています。持続可能な旅行や文化イベントを特有指定手配が行われます。トバミスミは24位に入ってます。北スマトラ州のイエスの地区に囲まれたこの湖は観光所属経済省が設定した超優先目的地の一つです。北スマトラ州の観光エコンが選ばれたのはその素晴らしさとユニークさのためです。見事なトバコカルデラは2020年にユネスコの世界遺産に指定されました。研究によると、トバコカルデラは約80万年から90万年前に始まった3段階の噴火によって形成されました。最後の噴火は約7万4000年前に発生し、現在存在するトバコカルデラが開催されました。トバ湖では自然観光だけでなく文化観光も楽しめます。トバ湖の周囲には今も伝統を守り続ける住民が暮らす伝統的な集落が数多くあります。トバ湖以外にもニューヨークタイムズ紙が今年の旅行に推奨する選択肢は他にもたくさんあります。冒険好きな旅行者にはエジプトの春柄の水中世界がありますが、神秘的な平和とリラクゼーションを求める人には世界最大の塩湖であるウユニ塩湖があります。リスナーの皆さん、これで丸の割りを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Sekian lamanya kita tak berjumpa, namun tak sengaja berpapasan ku denganmu. Tatapan yang sama, rasanya yang lama, namun ku kecewa kau tak peka. Oh, telah lama ku menunggu dirimu, tak coba hubungiku, salah hatiku.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日は「チャ・ウンチャン」というタイトルの西カリマンタンの地域ポップソングについてお伝えします。チャ・ウンチャンという曲は、独身男性からプロポーズされた恥ずかしがる女の子の物語を歌っています。チャ・ウンチャンの歌詞は世代から世代へと受け継げられてきた韻を踏んでおり、今でも人気があります。チャ・ウンチャンの歌詞は不足の若者たちのロマンスも少女している西カリマンタンのサンバです。それでは皆さん、西カリマンタンの曲、チャ・ウンチャンです。エリザ・ドゥイラミが歌います。これで音楽の広場を終わります。
Ape diuncang dalam tempuro Anak dari supan kan bujang Cacak ke dapur mencium punto Jauncang buruk jauncang Ape diuncang dalam tempuro Anak dari supan kan bujang Cacak ke dapur mencium punto Kau teh kau ning usah nak sopan Melihat bang hitam datang nak minang Si adik nang lapar karena jalingan Si adik nang sentak di kolam Oi jalan Cacak ke dapur mencium
Voice of Indonesia.
Sakura na
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Nation のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Nation、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @poi_indonesia、メールは poi@poinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。